あなたと妙法寺、ドクターゆかりの心の相談室。この時間は日蓮宗ホノルル妙法寺の提供でお送りします。ドクターゆかりの心の相談室、11月最初の回となりました。国末ゆかり先生をお迎えしております。国末先生は心理学のドクターであり、いろいろなパーソナルコーチとしても皆さんを支えてくださる方です。今は妙法寺の方でもリスニングラウンジを催されていて、かなりお忙しくなってきたということです。先生よろしくお願いします。
はい、今日もよろしくお願いします。
はい、先生お帰りなさい。
はい、ただいま。
メインランドに行かれてたんですね。
はい、ちらりとあの空気がすごく涼しかったアリゾナにちょっと行かせていただいてました。
かなり山の高いところに登られてるんだなと、フェイスブック見てたんですけど、
はい、すいません、登ってきました。
気持ちよさそうっていうか、ここすごいところに登ってるんだなっていう。
そうですね、はい、
登るのは気持ちがいいからされるんですね。
そうかもしれませんね。はい、
無事に帰ってこられまして、先生今日、はい、テーマは早速、
はい、今日のテーマはですね、トラウマというテーマを取り上げてみたいなと思います。
はい、これトラウマって先生、はい、日本語でこのテーマのトラウマどういうふうに、
はいはい、あのもともとなんかトラウマっていうのはギリシャ語の傷、うん、という意味なんだそうです、うんうん、
トラウマセンターとか、はいはい、外傷センターね、
ですよね、
ありますね。
ただあの、まあ、よく日本語で、まあ、あの阪神大震災とか東北の震災の後に頻繁に使われるようになってきましたけれど、トラウマといった場合やはり心の、トラウマということで、ただのその体についた傷、ただのって言っちゃいけませんけど、心の傷というふうにあの区別するために心的外傷、心の敵ですね、外傷というふうに、訳されているようです。
はい、そのトラウマ、
はい、トラウマって聞くとカリンさんはどんな時にトラウマになっちゃうのかなって思われますか。
うーん、その言葉自体がネガティブな意味に思えるんですよね。だから、はい、過去にやっぱりちょっと傷ついたことがあって、で同じシーンに出会うとドキドキするとか、そういうことになるんですかね。
はいはい、そうですね、そういう方もあのいらっしゃいますね。やはりあのもちろんその犯罪とかですね、あの兵隊さんみたいに戦争に行かれた方とかね、はい、それから事故に遭われた方、そういった身に危険を感じる体験、うん、それからまあ対処能力を超えた体験をされた場合にトラウマ、ただその時はの急性ストレスということで、まあ、心理学の方では急性ストレス障害というふうに呼んでいますけれど、今申し上げたように対処能力を超えた体験というと、例えばお子さんだと、とっても大きな怖い犬に追いかけられちゃった、で大人にしたらそんなに怖くないかもしれないんですけど、そのお子さんの対処能力を超えていればトラウマになってしまうわけですよね、うんうん、子供という話が出たので学校でよく言われるいじめや暴力、それから職場のセクハラとかモラハラなんかもその方の対処能力に、まあ、超えてしまった傷または危険を感じる場合は、トラウマになってしまうようです。
じゃあ人によって、まあ、同じ、まあ、サイズのというか、うん、まあ、いじめでも、はい、同じようないじめでもこの人にとってはすごくもう大変なことだし、うん、
はいはい、
この人にとってはまあ対処できることだったりもするかもしれないし、
はいはい、
ファイトバック、
そういう感じですね。
そんな感じですね。
はい、でよく言われるのはやはりあのこれが長く続きますとですね、うんうん、あの悪夢を見てしまったりとか、まあ、学校の場合だったらもう学校に行きたくないっていう風になったり、職場に行きたくないってなったり、犬に噛まれちゃった場合はその犬がいそうなところは回避して行かなくなってしまうとか、
もう泣き声聞いただけで怖いとか ね、
って鳥肌が立つとかね、うん、それから自分が体験しなくても 誰かがそういった身の危険を感じる体験を目撃するだけでもトラウマというのは起こってしまうんだそうです。
これはどういうふうにそのトラウマを、はい、専門の先生に見ていただいて、
はい、
治療っていう形になるんですね、
は
い、
治療方法はいくつかあるんですけれど、まずその自分がどういった急性のストレスを感じているのか、
うん、
もう何年も前に起こったことなのにまだまだ睡眠が取れないとか、
うん、
食欲が不振だとか、うん、フラッシュバックが起こってしまうとかっていう場合は、やはり専門家の、精神科のお医者さんに行っていただく必要があると思います。
はい、
はい、ただですね、このアメリカの数なんですけれど、人間、まあ、人生で 50% から 60% の方が何らかのトラウマは経験してるんだそうです。
うん、はい、過去においてっていうこと、
ね、
と、まあ、現在も
そうですね、起こってる場合もありますね、
うんうん、
でその先ほど言ったその心的外傷後のストレス障害、
うん、
よく PTSD というふうに言われてます。
最近ニュースなんかでも
聞きますよね。
多いですね。
はい、
うんうん、
それになる方というのは、人口の 5% から 10%、 人口のというかその体験をされた方の 5% から 10% なんだそうです。
これはトラウマの体験をされた方のってことですか？
トラウマの体験をされた方の中の 5%。
あ、じゃあかなりレアなケース
というふうにも考えられますよね。ですからトラウマを体験されてもそれが PTSD にならない方っていうのも9割方いるっていうことですよね。
うん、先生、はい、
はい、
PTSD になるっていうことは、
はい、
まあ、トラウマを抱えながら、
はい、
ずっとそれがもう進行形状態っていう状況ですか？
はい、それが PTSD ですね。でトラウマは体験したけれど、
うん、
何らかの対処を心の中でできたと、
あ、
つまり自己を回復したと、
はい、
まあ、レジリエンスなんていう言葉も最近出てきていますよね。でその苦難は、まあ、皆さん体験すると思うんですけれど、その苦難を乗り越えたという方が、まあ、9割方いるらしいという研究発表もあるんだそうです。
自分はトラウマを持っていたっていう言い方ですね。じゃあね、トラウマを持っているだと、
はい、
PTSD になるんですかね。
トラウマを体験したけれど今は自己回復をしているというふうな言い方ができるかなと思います。
なるほど、
はい、
そうなんですね。
で、最近ですね、じゃあどうしてトラウマを体験したのにできちゃったんだ、
うん、対処できたのか
できちゃったんだっていうことで、
どうしてですか？
はい、でそういう研究も進んでるんだそうです。で皆さんにちょっと聞いておいていただきたいなというのが、このポストトラマティックストレスディソーダーっていうんですけれど、それをPTGS という新しい言葉ができています。
PTSD じゃなくて PTGS、
はい、はい。でこのポスト PT はポストトラマティックですね、
はい、
でその後の G はグロースです、
うんうん、
成長ですね、成長する、
はいはい、
で、まあ、そこで、トラウマが何かのきっかけになって、
うん、
その人なりの人生の成長を遂げたと。
お、対処してさらに成長した、
はい、そうですね。対処しただけではなく、それをこうなんていうんですか、踏み台みたいにしてピョンって上に上がっちゃったみたいな、はいはい。で人間成長シンドロームというふうに、なんか新しく言われてるんだそうです。はい、
PTGS、
はい、
おお、新しい言葉
ね。で、先ほどカリンさん聞いてくださったんですけれど、じゃあどうやってそういうふうに なるんだろうっていうのは興味ありますよね。
ああ、
でやはりその研究によれば、まあ、その トラウマを体験した後にいろいろな方とつながっているということが大事なんだそうです。サポートがあるということですね。
周りからのサポートがある、
うん、はい、
ああ、
やはりトラウマを体験したり抱えていると家にこもってしまって、
うんうん、
なかなか外に出られないし、 その話ができない、
うん、
そんなことはもうなかったことにしておこう、うん、になってしまいますよね、
うんうん、
でも研究によればそれを、ま、自分のこうスピードですね、うん、自分の楽なスピードで、うん、誰かに話すことができる、
うん、
そして誰かとつながっていられる、
うん、
そういったことがやはりその PTGS 、
うん、確かに本当に何か問題があった時、はい、まあ、それがトラウマっていうよりも何かとにかく問題があって嫌なことがあった時に人に話せる、
うん、
自然に自分を、まあ、さらけ出すというか自分のことを話せるっていう存在がいるのといないのでは
全く違いますよね。
その日も違いますもの ね。
で、私もライフコーチという商売をしているんですが、うんうん、まあ、その人生の対処法を持ってらっしゃる方っていうのは、うん、はい、やっぱりいろいろな意味で、まあ、あの人とつながってらっしゃるなっていう印象を受けます、う
ん
う
ん、はい、
まあ、それが宗教であったり信仰であったり、
うん、あ、なるほど、
または家族やコミュニティの方にボランティアしてるとか、
はい、
何かこう人を助けることをしてるとかっていう感じで、うんうんうんうん、繋がっているとやはり人生への態度が、うん、辛いことがあった時でもやっぱり何かこうバネのような力をくら、うんうん、加えてもらってるっていうんですかね、うん、そんな感じが私はしています、
うん、なんか一つ超えるっていうところはね、うん、そうですね、一人じゃ超えられないっていう部分でも周りの人にサポートしてもらってっていうところは大きそうですね、
はい、
まあ、一人で生きてるっていうふうに本当に思わずに、うん、周りの人と、
はい、
ね、まあ、これまた難しいことではありますけどね、
はい、別にあのみんなに発表、うん、ラジオで発表する必要もないと思うんですけれど、あの一人でも二人でも、はい、あの誰かに心を、まあ、割ってですね、はい、あの話せる相手がいるということもしなければ、まあ、あのプロの先生方にお話しに行くっていうのも一つの方法だと思います。
今ホノルル妙法寺ではリスニングラウンジ国瀬ゆかり先生にお話を聞いていただけるというお時間を、ね、いただいております。ぜひホノルル妙法寺の方にお電話でご予約していただくことをお勧めします。先生、あの結構いろんな方が今は、
そうですね、最近増えてきたのがあのカップルとかご夫婦
一緒に、
そう、一緒とかまた別々なんですけど、
あの、
ま
あ、
英語を話す一人と、
はい、
そのご主人か奥さんが日本語を話すなんていうカップルが結構増えてきましたね。
そうですか、やっぱりそれはカップルでのお悩みですか、は
い、お悩みというか、まあ、コミュニケーションでしょうかね。あの、ま
あ、
リスニングラウンジであのカウンセリングをしてるわけではないので似てますけど、
はい、
お話を聞いてると
聞いてるだけ、
はい、そういったあのカップルの方なんかも、うんうん、
来てくださると、
はい、
そうですか。お一人で行かれる場合も安心して先生の笑顔に包まれていただきたいと思います。毎回なんか本当にあの笑顔を大切だなってゆかり先生に習うことなんですけど、私の前笑顔の人多くて、
はい、
そういえば笑いヨガの人もそうですし、
そうでしたねでもそれはかりんさんが呼び寄せているんではないでしょうか。
そうですかね、
はい、
ホノルル妙法寺も気のいい場所です。ぜひ 808-524-7790 808-524-7790 お電話で、留守番電話になっていると思いますので、お名前と、また連絡先を残して、ゆかり先生のリスニングラウンジご希望とおっしゃってください。場所は2003ヌアヌアベニューです。まあ、対面でもあとズームというか、
この頃はもうほとんど対面ですね、はい、
やっぱり対面っていうのもね、いいで、また違いますよね、
はい、一応距離を取って、あの風がピューピュー吹くところでお話しさせていただいているのでご安心ください。
わかりました。ドクターゆかりの心の相談室、今度はですね11月の18日この時間4時45分の予定です。先生またよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日もありがとうございました。
あなたと妙法寺、ドクターゆかりの心の相談室。この時間は日蓮宗 ホノルル妙法寺の提供でお送りしました。